皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大事です。
本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は、ちょっとね、年末の、まあ、今日撮ってるのは12月の15日なんですが、
はい、
師走ですよ
ね。
ラオシーも走りますよ、でその忙しい最中ですね、はい、なんと今日は木曜日に収録をしてるわけなんですが、
はい、
どうしても収録のタイミングが合わず、
そうね、
ね、
う
ん、今週やめるか、うん、みたいな感じになってたところ、まあ、たいじくんが仕事をちょっと今日は早めに切り上げてきてくれたので、
はい、
で私の方もこのタイミングで収録できるタイミングだったので、
うん、
じゃあ撮りますかと、
はい、
いう流れでございます。
はい、
で今日のお題はですね、まあ、ライト界におそらくなるんじゃないかなと思うんですが、
うん、
ですね、ちょっと最近気になることがありまして、皆さんと改めて考えておきたいインターネットセキュリティについてお話ししたいと思います。
はい、
インターネットセキュリティっていうかさ、実は最近私の周りでパソコンがあちこち壊れましてね。
壊れるまで行くの？
そう、壊れたの、う
ん、あまり最近聞かねえぞ壊れるっていう。
そうなのよ、これね、
うん、
実は皆さんにも起こると思うので、改めてちょっとご説明をしておきたいんですけど、
うん、
正確に言うと2台パソコンが壊れた、
うん、
で一つは私の会社で使ってるパソコンが壊れて、
はいはい、
で何が起きたかというと、それはまあ自分でその現場にいたのでよくわかるんですが、
うん、
簡単に言うと電源を入れたり切ったり入れたり切ったりしたんでね、まあまあ簡単に言えばね、
うんうんうん、
で、その間に例えばディスクの書き込みがあったりとか、
うん、
あれ当時は何してたんだっけな、 Windows アップデートしてたかな、
あ、なんかもう怖い、
うん、コンピューターを設定しています、電源を切らないでくださいみたいな画面を Windows 10になってよく皆さん見かけると思うんですけど、
電源切るときかな、
そうそう、電源切るとき、
うん、
更新してシャットダウンってやつね、
うんうんうん、
あの時にこう不注意に電源を、あ、もう終わったと思ってパチンとこう根元の電源を切るような管理をしてる方だと、
うん、
パチンと根元の電源を切っちゃったりとか、
うん、
となかなか終わんねえなと思ってずっと1時間見てるけどずっと 63% のままだよみたいな、
あるね、
そんな時ちょっと思わずちょっと電源リセットしてみようかみたいなね、
あ、押しがちだね、電源ボタン押しがちだね、それね、
押しちゃうでしょ、
うん、
でまあ多くの場合はそのまんま、まあなんとかなんかうまくいきませんでしたとか、もう一回更新しますみたいな、なんかこう自動的に復旧の処理をして、
うんうん、
なんか一瞬ドキッとするんだけども、まあなんとことなきを得ると、
うん、
言うんだけど、今回私はちょっとその Windows アップデート絡みだったのか別なディスクアクセスが講じてたのかちょっと記憶が定かじゃないんですが、うん、とにかくまあそのアクセス中に電源を切ってしまったことで、
うん、
昔で言うとマスターブートレコードが飛んだという、
いや
そのハードディスクとか SSD にアクセスするために一番最初に読みに行く情報っていうのをその記憶メディアが持ってるらしいんですよね、
うんうんうん、
それがまあ昔でマスターブートレコードと言ったんですが、
うん、
今もなのかな、 Windows、
まあそれ分かりやすいからそれでいいんだよね、
うん、Windows 10だとその MBR の管理方式と GPT っていう管理方式があって、うん、GPT の方だとなんか2テラ以上のハードディスクを1つのドライブとして扱えるとか、まあいろいろあるらしいんですけど、
はいはいはい、
その辺は多分聞いてらっしゃる方の方が詳しいので
そうだね、
置いといて、うんうん、とにかくそれを飛ばしちゃったわけ、
あ、
うん、で幸いにしてデータドライブだったので、
うん、
パソコン自体は起動するんですけど、
はいはい、
データドライブにアクセスができない、
ああ
、で、まあ、当然マスターブートレコードとかっていう口に出すぐらいですから、
うん、
これはおそらくそこがおかしいんだろうと、
うん、
でこう書き直したりとかね、
うん、
いろいろ できるんで、うん、そのどうやったっけなって思い出しながらガチャガチャやって、
うん、
でまあなんとかかんとかアクセスできるようになって、 即座にこうバックアップを取ったっていうことがあったのね。それがまず一つ目ので、これはちなみにあの会社のパソコンだったので定期的にバックアップを取ってたの、別ドライブに。だからまあどんなに損失があったとしても、その当時は3週間ぐらい、まあ、2週間ぐらいのロールバックで済んだんだけど、あのこれを機にデータを整理し直して、バックアップのそのスケジュールも見直して、もっと短いサイクルでバックアップをかけるようにした。
毎週ぐらいのペースでってこと？
俺は3日に1回にした。
で、まあ、毎日触るもんだからね。
そう、
仕事のはね、
そういうこと。まあそれが一つ、
はい、
そこまでだったらまあ微笑ましい、こう心温まるエピソードだったんだけど、うちの親父がね、パソコンがおかしいっていうわけよ。実家のパソコンだったんだけど、これは明確に Windows アップデートが絡んでるんだけどね、めいっ子がパソコンを触ってたらしい、
はいはい、
証言を聞くと、
うん、
で姪っ子がパソコンを触ってて、で電源を切る時にその更新がかかってて、バチンと消したんじゃないかと、
はいはい、
いうのが、
ご案内からね。
そう、っていうかもうそんなの知らないから、姪っ子っつっても Windows アップデートとかどうのとか知らないから、パソコン貸してって、パソコン使って、パソコン終わったから電気切るねっつって終了動作して、うちの実家もちなみに根元のコンセントをバチンと切る家なので。
うわ、いるんだね結構。
うち我が家はね結局みんなそうなんだ、なぜか。
あ、そうなの。
うん、でバチンと切っちゃう。
うちはもうあのあれだよ、コンピューターの、あの電源は、絶縁テープでぐるぐるにしてる。
もう外せないように、
もう抜けない、触んなってことで。
その方がいいかなと思う。まあその話も後からしようと思うんだけど、でバチンと切ったと、でうちのまあだから兄弟の子供なので、兄弟にあのこうこうこういうふうに親父から聞いたんだけど、果たしてめいっ子はそんなことしたかと。めいっ子は自分が見に行った時にはもうそういうふうになってたという。だからどっちの証言が正しいかわからない、ただこの点については一つだけ親父に言ったんだけど、姪っ子がどういうふうにパソコンを使おうが構わないんだけど、こういうパソコンの使い方についてきちんと説明をしなかった大人の責任だからねっていう。
そうだね、
うん、
それはもうあのナイフを渡した、まあ、置いててよ、それでちょっと指切っちゃって痛いってないと、それは置いてる親が悪いんだからね。
そういうことです、そういうことです。だから皆さんもお子さんとか、親戚の方がパソコンのね、ちっちゃい子でも最近パソコン使いたくなるわけなので、
まあ大人が使ってたらね、
パソコンを使うっていうことになったら、きちんとそういうことはまあ自由に使わせてもいいのかもしれないんですけど、ちゃんと目をかけてあげないと。
そうだね、
さすがにパソコン壊れたって言ったら、お子さん、お孫さんだってなんていうの、気に病むというか困っちゃったと思うじゃん。
そうね、そうね、
それはかわいそう。
しかも人のなんだからね。
そうそう、でその親父のパソコンがね、写真がいっぱいあるわけですよ。
ああもう嫌
で、
もう聞きたくない、そっから。
私が確認できた範囲の中で言うと、写真だけで60ギガあったらしい。それはあのハードディスクを取り出して別につないで、別のパソコンで確認できるようにしてつないでって、こういろいろやった結果だから、もっと失われてるのもあるかもしれないんだけど、まあ60ギガぐらいのデータがあって、そっからここ結局金土日と3日丸潰しして、あと月曜日の夜、火曜日の夜もやって、5日間かけてサルベージできたのが45ギガぐらい。でもうそのハードドライブには一切アクセスができなくなりました。
あら、完全に死んだんだ。
完全に死んだ。もうただ一応つながるんだけど、全く。
あとはあれだろうね、本当にそのサルベージ専門の業者さんに出してどうにかこうにかってもんだろうね、
そうね、そう。でまあでも45ギガぐらいは取って、一応パソコンも別の、もうそれはおそらく BIOS も飛んでるから、 全くであの電気がつくけどピコッとも言わないんだよね。
あ、本当にうんともすんとも言わないやつだ。
そう、ちょっと俺の手に思えないなっていうんで、もうこれは捨てっていうことで、別なパソコンをセットアップして1台用意してあげたんですが、
うん、
ということがあってですね、
うん、
まあパソコンいつもね何気に使ってるけど、昔ほらそういうことが昔はよくあって、 そういう度にこう、うん、なんか気持ちを入れ直してちょっとバックアップ取ろうかなとか対策しようかなとかっていうことになるじゃないですか。
頻繁にあったからね、まだね、
昔はね、
うん、
なので、まあ、今日はそれが発端でという形なんですけども、
う
ん、
そうだね、昔はね、
うん、
調子悪くなるのが分かった、
なんかあったよね。
これはあのなんていうか分かんないけど、
うん、
やべえんじゃねえのっていうのが分かった。
あった
今みたいに、
うん、
あもう無理ってすぐなるんじゃなくて、
うん、
なんか、なんかおかしいよねこの辺みたいな、どこがおかしいってのは分かんないんだけど、なんかおかしいよねっていうのはなんか分かった気がするね、うん、
OS 再インストールしとくかみたいなね、
怖えから写真のデータと音楽のデータだけ出しとくかみたいなね。そうそ
う、あったあった。うん、まあね、でも今はいろいろパソコンが親切になってて、
そこ見え、あの気にならないようにしてくれてるんだろうね、
うん、だその結果、うん、取り返しのつかないことにもなりかねないし、今時ねデジタルデータがデジタルになってるってことが非常にやっぱり増えてきたので、
そうだ、ね、
今皆さんのパソコンがもう完膚なきまでに破壊されたら、メールのデータ、写真のデータ、音楽のデータ、ビデオのデータ、文章ファイルから何か家計簿つけてれば、家計簿とか何だのかんだのっていうのが全部なくなっちゃうんです。
そうだね、
なのでそこをきちんと確認しておいてほしいという、
うん、
で、まあせっかくまあバックアップとかデータの話になったのでそっちから行きたいんですが、
うん、
バックアップをね、
うん、
取りましょうよということです。
はい、
うん、単純に
そうだね、
うん、で今、USB 接続とかのハードディスク、ポータブルのハードディスクとか、うん、非常に安くなってるじゃないですか。
そうだ ね、
昔では考えられないぐらい大きな容量のハードディスクに SSD が1万円、例えば1万円を切る価格でも手に入るような時代になってきているので、
うん、
やっぱこの手のものを使ってバックアップしてもらうのが一番正しいやり方なのかなというふうに考えました。
そうだね、うん、まあ、昔はさ、それこそテラっていう単位は出なかったわけよね、
うん、
で、まあ、例えばその動画とか自分の趣味でやってる人とかだったら、
うん、
うち1テラしちゃいましたみたいになってさ、
そうそうそう、
おーすげーみたいになったじゃん、うん、
なったなった。
今なんか普通にあの電気屋行ったら1テラ一番端っこの方に山になってるわ。
そうだね、
うん、
DVD ドライブが DVD のディスクが 4.7 ギガでしたっけか、
うん、
昔はその 4.7 ギガ2枚あればバックアップ取れたとか、3枚あればバックアップ取れるという時代だったわけですよね、
うん、
それがもう今時は、今大地君が言ってくれたように1テラ、
うん、
まあ、人によっては1テラ2テラぐらいのデータを持ってるうん、いうこともありますので、
うん、
で詳しい方法は、まあ、このポッドキャストでお話するあれでもないので、皆さんいろいろ調べてやっていただきたいんですけど、
はい、
一つのテクニックとしては、もともとパソコンの中にデータが入っているドライブと OS が入っているドライブをしっかり分ける、
うんうん、
だ OS が C ドライブに入ってたら、うん、D ドライブってもう一台ドライブを追加して、そこにデータが入ってる、
うん、
まあ、それがノートパソコンとかでそれが無理だとしても、今パーテーションを切って販売していることっていうのが非常に多いので、
うんうん、
C ドライブには OS とかのプログラムが入ってて、
うん、
で写真とかあらゆるデータは D ドライブに入ってるっていうふうに意識をしておくと、
うん、
D ドライブのバックアップだけをまあ考えればね、大きなダメージはないので。
そうだね、
ああそういうふうに一つこう、もともとデータを保存する場所を切り分けておくといいですよっていうのが一つと、
うん、
あとは、バックアップのソフトね。
そうだね、うん、
これ多分2派に分かれると思うんだけど、
うん、
1つは、まあ、マイクロソフトのバックアップ機能だったりとか、
うんうん、
あとはいろんなソフトメーカーがバックアップ用のソフトって出してるじゃない。
出してるね、
うん、そのバックアップ用のソフトを使う派と、
うん、
あと私はもう昔から分バックアップっていうソフト、フリーソフトにお世話になってるんですが、 この分バックアップみたいな、そのバックアップのフリーソフトを使ってバックアップする派と2つ分かれる、あとはまあ普通にエクスプローラーでコピーするってこともあるんですけど、
うん、
2派に分かれるんじゃないかと思って、
うん、
大事はバックアップするなら何派、まあ、あのエクスプローラー派も含めれば3派だけど、
Mac だから、Mac だからちょっと違うんだけども、うん、私はねフリーのやつ。
おう、マックではタイムカプセルとかじゃないの？
私はそのタイムカプセルでまあまあ昔に痛い目見てるから信用してないのね。
なるほど。
戻んねえじゃんっていうのはあったの
よ。そこなんだよね。
そう、そこがすごく怖いから私がいつもやるのは、うん、カーボンコピークローナーっていうソフトがあるんだけど。
マックのソフト？
マックのフリーのソフトね。ハードディスクまんまそのまま何も変えずにコピーしますと。クローンを作りますと。
いいね。
っていうので定期的に全く同じ今の本当に小骨が刺さってるところまで何にも変えずにそのままあのクローンを作ると。
いいね。
でもし今使ってる、うん、あのまあ、今は MacBook Pro だから変えれないんだけど、当時あの、まあ、例えば Mac mini とかでね、あのハードディスクぶち壊れたと。いいよいいよと、同じサイズのハードディスクにコピーをしてるんだから差し替える、
はい、
物理的に、
はいはいはい、
はい、バックアップ完了、あ復元完了、この壊れたハードディスクどうすんの、射的のマトリでもすればいいよってぐらいの思い
すごいね、俺もまんま今大事と同じ方法だわ、
うんうん、
私は今言ったけどフリーソフトの分バックアップというやつで、
うん、
もう C ドライブならあのデータドライブを丸ごとそのまんまミラーリングして、
うん、
で、もしハードとか壊れたらそのまま差し替えるっていう。
そうです、
ああ私たちはこれがおすすめで、なぜかっていうとそれもタイジが体験したのと一緒で、タイムカプセルが戻らなかったって言ったじゃん、
うん、
俺もね一時期 Windows のバックアップソフト使ったりとかしたことがあったの、
うん、
それも、うん、とファイルのミラーリングだったら見てすぐ分かるんだけど、
うんうん、
あのそういうソフトにバックアップされてるとあんまりよく分かんないじゃん、何が行われてるのか。そう、
あの、うん、自分で意図はしなくて、
うん、
あの気にはならないんだけど、うん、逆に気にしたい瞬間になると何がどこに保存されてるのか分かんないんだよね。
分かんない。あと、うん、OS が壊れちゃったらどうやってリストアすんのっていうところもあるんだよね、
うんうん、
だね、だってデータだったらね、とりあえず別なパソコンにつないだって使えるわけだから。
そうだね、
うん、まあそんなこんなで、うん、まあ電気屋ウォーカー的にはフリーソフトに限りませんけど、ファイルをそのまんまコピーしてくる、ミラーリングとかをしてくるフリーソフトを使ってバックアップするのがおすすめですよという、
うん、あと復旧がむちゃくちゃ早い。
そうそうそう、差し替えるだけ、
うん、あー壊れてるで終わる。
そう、じゃあ OS 入れ直すかっつって、うん、でソフト入れるかっつってじゃあデータドライブ戻すかで終わりだからね。そう
ガッチャーン、うん、終わりよ
終わり、
うん、
はい、とまあそんなことです。
はい、
こっから本題ですが、
はい、
バックアップが必要になってくるというのは実はこのデータが壊れる壊れないとかっていうこと以外にも大事なポイントがありまして、
うん、
そこが今日の本題のインターネットセキュリティです。
うん、
今インターネットセキュリティ以降バックアップというのですごく話題になってるのが、
うん、
ランサムウェアって聞いたことない？
聞いたことはある、
うん、どういうのだか分かる？
は分かんない、
分かんない。ランサムウェアっていうのは、うん、まあ、なんとかウェアってついてるから、まあ、一つのソフトアプリケーションなんですけど、プログラムなんですけど、うんうん、ランサムっていうのは英語で身代金のことを言うんですよ、
は
あ、うん、で、あなたのパソコンはロックされました、
は
あ、解除してほしかったら身代金を払ってくださいっていうのがランサムウェアで、ニュースでも大勢の企業とかが狙われてランサムウェアでっていうのでニュースになったりとか取り上げられる回数も増えてるので、パソコンに興味のない皆さんもなんとなく知ってらっしゃる方は増えてきてると思います。
なんかどっかの外国の病院がやられたよね昔。
あ、そうだったかもしれない。あ、そうだそうだ、う
ん、あれが一番大きなニュースになった記憶があるけどね。
そうだね、うんうん、でパソコンが操作できない状態みたいな感じになっちゃうパターンと、あとは、うん、パソコンは普通に動くんだけどデータをどんどんと暗号化してしまうという、うん、手口が、まあ、こっちの方が今一般的なのかな、うん、ありまして、でデータ、大事なデータが ファイル名一緒なんだけど、なんとかかんとか10ロックとかっていう拡張子にどんどん変わっていっちゃって、うんうん、
怖い ね。
で止めない限りどんどんどんどんパソコンの中のそういう大事な写真のデータとか文書データとかを暗号化していって使えなくしてしまう、
うんうん、
これまあそういう時にデータのバックアップがあればね、被害は最小限になるので、
うん、
それのためにもバックアップを取っておく必要がありますよということなんですけど、
はい、
ちなみにこのランサムウェア身代金を要求してきますけど、
うん、
お金払ったら解除されると思う？
保証なんてねえよ、うん、そんなものに、
うん
うん、
これ実は最近私インターネットセキュリティのセミナーに参加してきたんですが、そこで先生に教えていただいたんですけど、
うん、
お金を払うと、
うん、
データの暗号化とかのロックが解除されるそうです、
うんうんうん、あ、されるんだ。そこは人なんだね。
ただ、
うん、
パーセンテージで言うと、
うん、
20% ぐらいだそうです。
あ、意外と悪いやつにもいいやついるんだね。
それがね、違うのよ。
え、
商売なんですよこれがね、
うん、
ランサムウェア流行ってます。皆さん気をつけましょう、
うん、
いいですか。今までただのうちでもお金を払ったからといってパスワードが解除されたことありません。
ああそうか
ってなったら
みんな何もしないわ。
まあ、ああもう終わりだ、じゃあいいや諦めよう、
うん、
なるんです。
そうだね。
ああ
そうか、生かさず殺さずだ。
そう、ただいや俺は解除してもらったぜってやつが一人でもいれば、
うん、
じゃあ払うかみたいな、
お願いってやつ、
うん、で、うん、そのじゃあ払うかっていうやつをつなぎ止めるために 20% は解除をしてるというのがもう非常に下心、人間の心を読んだ敵の、まあ、攻撃方法なんですけど、
ああ怖い
ね。でこのランサムウェアってのは意外と企業とか、
うん、
そういった人たちだけじゃなくて一般の人にも標的にされる可能性があるので、
うん、
であれだってよ、身代金要求だからいくら要求されると思う？
対個人で？
いやもうだって相手は個人か企業か知らないんだから。
じゃあもう何何千万とかじゃないの？
ああ、なんか身代金っていうとそういうイメージじゃん、
うん、
で上限で言うとね、多分何百万ぐらいまでが
上限。ああ払えちゃうんだ。
ただね、ただね、
うん、
身代金要求の一番のこうボリュームゾーンというか、一番身代金を払ってしまうお金の設定って5万円ぐらいなんだって、
うんうんうん、あ、5万なら決断早いね。
ねえ、なんとか自分で今すぐ払える金額なのよ、
うんうん、特にまあ超えたら変だけど日本人の平均所得で考えると払えちゃうね、
うん、払えちゃうでしょ。
うん、
あーデータがロックされた、例えばじゃあ会社だと思ってデータがロックされたって、うん、俺がちょっとあそこのサイト見ちゃったからだとかさ、
うん、
でも大事なデータがいっぱい入ってるんだ、
うん、
あ5万円かだったら個人で払ったり しちゃわない？
払っちゃうね、5万なら、ね、
その人によってはね、
まあそのわしがね払うってわけじゃないけど、うん、なんか払えない額じゃない全然、うん、
会社にバラしたくないとかさ、
あ、穏
便に済ませたいとかさ、
うん、
例えば家でお父さんがパソコン使ってたとするんじゃん、
うん、
当然家族旅行の写真とかもあるわけよ、
うん、
でもエッチサイト見に行ったとするでしょ、
うん
うん、でなんか1ヶ月でテレビ見放題みたいな、おいいねポチッと押したりするじゃん、
うん、
でランサムウェアであなたが5万円払えばあなたのデータを解放しますよ、
うん、
奥さんとか言えなくね？
最悪ないね、
ああエロサイト見ててさっつって5万円払ってよって言えないでしょ。
ちょっと楽しかったんだよねってわけでもいかん
しね絶対言えないでしょ。
ああ
そしたらねボーナスも出たし、しょうがねえなこの5万円払っちゃうと思う、
飲んだことにしよう、
ね、飲んだことにしよう、忘年会にしよう、
ああ
ねえ、そういうところを狙ってくる。
ああなるほどね。
ああ
それは確かに、まあこう言っちゃ悪いけれども、やっぱ悪いやつは賢いわ。
賢い。
もうだってさ、こっちが、うん、あ気をつけようって考える瞬間って1年のうちに何回よ。
うん、ね、あ気をつけよう、うん。
そのデータに対してねバックアップ取ろうとか、うん、そういう風なのに気をつけようっていうのは1年に対して何あっても何日間だと思うのね。
そうだね。
でも悪いこと考えてるやつは1年中考えてるから。
そうなんだよ。
叶わないんだよ絶対に。
そう絶対向こうのが上です。
うん、だからもう
そう、うん、バックアップを取っておけば、
うん、
ねえなんか知らないけど変なサイトになってってもうめっちゃがっかりだけどしょうがねえやって OS 入れ直したからあとデータこれだしって被害最小限だったよって、うん、はっはーで終わっちゃうんだよね。
うん、
うん、皆さん
いや
ねぜひこの週末ハードレスコ買いに行ってほしい。
私もちょっと買いに行こうかなって。
ほんとほんと思った、うん、なくなってからは絶対戻ってこないから。
そうだね、
うん、
あの思い出ごと取られるようなもんだからねこれ。
そうしかもねもっと悲しいことに、
うん、
何のデータがなくなったかって絶対わからない。
あーそうだろうね。
だって20ギガの写真を失った人が隣にいるんだぜ、
う
ん、あんたこれ40ギガ残ってんの見て何々消えたか覚えてる、
うん、
絶対わかんないよ。
そうだね、
うん、
あのそう、 うちのおかんが結構特殊なんだけど、
うん、
SD カードを、
うん、
フィルムのように使うのよ。
どういうこと？
だからあのデジカメで、まあ、今はもうしない、あのスマホがあるからしてないんだけど、当時今からもう何年か前、スマホになる前だねみんなが、あのデジカメで写真撮ってでデータ容量をデータサイズをちょっと下げとくのよ。その代わり、SD カードから、コンピューターにデータ動かすでしょ、
うん、
それ SD カード買いますのよまた。
あーなるほどね。
だからそいつがバックアップなの。
あー賢い賢い。
で案の定パソコン壊すのよ、
うん、
その何年か後にね、
うん、
で写真のデータ大丈夫なのって言ったら写真のデータはこの SD カードに入ってるから大丈夫よ。で見たら全部あるのよ本当に。
へえ。
これはすげえなってなって、
うん、
で
母さんさすが。
あの今の時代さ例えば32ギガとかの SD カード買うじゃん、
うん、
まあ動画撮る人は別だけど、
うん、
32ギガの SD カード満タンにしようとしてみ、うん、
結構かかるね。
どえらい量の写真撮らないと無理なのよ、
うん、
ましてやあの、まあ、コンパクトデジカメとかで撮るとね、
はいはいはい、
一眼レフとかで高画質のローとかってなると、まあ、ちょっと話は別だけど、
うん、
でも普通に使う分だったらそれできちゃうのよ、うん、
ね、
うん、
しかもこれ安いしね。
そう安いし、
うん、
あのまあ、そこでバックアップというワードはおかんから出てこなかったんだけど、
まあまあまあ、
うん、写真のデータってなったらいや全部 あれに入ってるっつって
自然にやってるライフハックだね。
おお、うん、ようやったって言うたもんね。
それはなんか、うん、周りの人に勧めてもいいな。自分ではできないけど、
うん、まあ今はスマホだから、
うん、
逆に飛んじゃう、
はいはい、
でっていうのもあってね。
そうでね、うん、あのハードディスクとか SD カードとか媒体にはよらないんですけど、
うん、
クラウドサービス、
うん、
ワンドライブとか、
うん、
ドロップボックスとか、
まあ、iCloud
とか、iCloud とかいろいろあのネットワークにデータドライブがあるものがありますけど、
うん、
私は今まではあまり積極的には使ってこなかったんですが、
うん、
最近ねあのネットワーク環境も非常に良くなってきて、
はい、
データのやり取りも、まあ、いっぺんにってわけにはいかないけど、あの、うん、写真あげるぐらいだったらなんてことない時代になってきましたから。
そう、ね、外の電話回線網でね。
そう、うん、なので、まあ、こういうネットワーククラウドサービスのデータストレージを活用するというのも、うん、もう積極的に考えてもいい時代なのかなという気がしてきました。
う
んうん、これは普通の人がパソコン使って文章を作ります、なんとかしますって言った時に、
うん、
何十ギガっていう風にはならないでしょ、
うん、
なかなか。
そうだね、
うん、だからそういう用途に限って、そういう程度のデータ容量の人に限っては、
うん、
いいと思う。
そうね、
うん
うん、
でこれはね、今私はオフィスはサブスクリプション販売で1年ライセンスを買い出しをして、 使ってるんですけど、ワンドライブの利用券がついてくるんですね。
ああ、なるほど。
うん、で、いくらだっけ ?1 テラぐらいだったかな、うん、の容量がついてくるんですが、うん、まあ、ほとんど有効には活用してないんですけど、あの、うんうん、会社と家のデータのやり取りとかしか使ってないんだけど、
うんうん、
まあ、この辺をね、せっかく容量もいっぱいあるので活用してもいいかなとは思ってます。
あ、うん、でもね、自分はもうかなりしてる方になるんじゃないのかな。ほうほう、それはあのクラウドバックアップ、バックアップというか、まあまあ、
うん、
オンラインストレージってやつか、
うん、
もうあのまあ基本的にプライベートで使うものが、まあ、私の場合は Mac、まあ、Apple 製品が多いから、
うん、
まあコンピューターが Mac、
うん、
で携帯電話が iPhone、
うん、
でまあ、そのタブレット iPad があってみたりとか、うん、アプローチ持ってたりとか、まあ、いろんな毒リンゴを食った人間だから
毒されてるね。
もうねずっとなんだけども、うん、今パッと見たらね、写真のアプリ、
うん、
アプリケーションをね、うん、あの Mac の、
うん、
だいたい4万枚の写真があるのよ。でこれいつが一番古いのかなと思ってちょっと見てたら、2003年。
おほ、だいぶ古いね。
だから私がまだ高校生の頃の写真だ。でこの当時なんでこの写真があるのかなっていうふうに見て思い出したら、当時ね、あのデジカメがすごく欲しかったのよ。
お、
今でも覚えてる、浜崎あゆみがルミックスの CM してた頃。
あ、懐かしすぎる。
であれが欲しくて欲しくて、おかんに頼み込んで、5段階の5が取れたらどれでもいいから、
うん、
ここでやるって言われて、
成績のね、
そうそうそう、うん、その時まだ高校生だからね、うん、取ったのよ、
うん、体育、
うん、家庭科。な、うんで取ったかって言ったら、うん、その時ね、うん、今でも覚えてるんだけど、うん、ミシンだったのよ、裁縫だったのよ、
はいはいはい、
物を作るのはもう
得意だ
もんね、目をつぶってでもできるから。ああまあもう余裕だったね、ゴートルの、う
ん、いいね。
でまあそれで頼み込んでいいよって買ってもらったのが大体2002年から3年とかその時で、でその時のデータをずっと引き継いできてたのよ。
なるほどね。
当時のパソコン、あの Windows かな、その時 FMV かなんかのコンピューターって気がするけど。
また懐かしい。
でそれで全部あのデータ移し移し移し でやってって、でも今、ね、だからあれだからね、 iCloud に全部入れてるから、
うん、
その当時のやつ自分の iPhone7 プラスで見えるからね、
うん
うん、
いいよね。で
これは
そう、オンラインストレージはいい、ね、あのゼロとは言わないですけどデータはなくならないわけなので、
うん、
そのパソコンが壊れてもオンラインにデータが残ってるということは、うん、あのすごく復旧が早い、これまた、
う、ね、うん
うん、ただデメリットとしてはネット回線、アップロードもダウンロードもネット回線に依存するので、
うん、
ハードドライブ、物理的につながるものよりも便利かと言われると、まあ、そこは、よし悪しということでね。
そうだね、うん、使いようではあるけど、
そうそう、それともう一つオンラインストレージの話に関係してくるんですが、
はい、
よく言うわけです、うん、会社の人が、
うん、
コーヒーくんね、
うん、
USB ドライブ、USB メモリ
ー、うん、
こっち便利なんだから、
うん、
あのネットワークのドライブとか使っちゃダメだと、
うん、
ネットワークで流出するから、
うん、
USB メモリーでやりなさいと。
まあ小日向が言いたいことはわしは分かるから言っていい？
いいよいいよ。
お前それ買ったの人生で何個目や。
そうね。そういうことです。あの USB メモリーは、
うん、
確かにネットにはその時は繋がらないですけど、
うん、
容易に紛失しますよね。
はい、すぐなくなりますね。
ね、あの、うん、本当に落とした落とさないに関わらず、あれどこやっちゃったっけっていうのは普通にあると思うんです。
で新しいのパキッと開けるみたいな。
ああ、そう。じゃあその中にもし重要な会社の情報が入ってたらそのデータはどうなるんですか。
うん、
よくあるのが電車で置き忘れたとか、
うん、
あの酒飲み行って忘れてきたとか。
あとはね、やっちゃダメなんだけど。
うん、
お客さんのとこ行って置いて帰ってきちゃうとかね、うん、
置いて帰ってきちゃうとかね、そういうことが容易にあるわけです、
うん、
あと大丈夫だよって、うちのパソコン新しいからちゃんとしてるからって USB メモリーさせても大丈夫だ言う、
うん、
言うでしょ。
うん、
うん、でもその USB メモリーは家に帰って家のパソコンに刺さるかもしれない、うん、お客さんのとこに行ってお客さんのパソコンに刺さるかもしれない、
うん、
どういうセキュリティ環境のパソコンに刺さるかわからないわけです、
うん、
そしたらそこでウイルスをもらってきちゃったらあとは刺すたびウイルスをまき散らすことになるわけですよね。
そうだよ、
うん、じゃあUSB メモリーでデータを管理するのとネットワークストレージオンラインストレージでメモリー、うん、データを管理するのと果たしてどっちがセキュリティから言ったら上ですか、
うん、
それは一概には言えないんだけど、
うん、
USB メモリー神話を語るのはやめましょうっていう気がする。
そうだね、
うん、
未だにさ、
うん、
もう本当に印刷されてるシルクのロゴみたいなのが消えてるぐらいそれ使ってるんだったらわし話聞くと思う。あ、この人はちゃんとこれを大事に使うんだなっていう人ならね。
そう、容量いくつですか、うん、16メガみたいなね。
あ、うわ、うん、それはもうそうですよね。
うん、
うん、
そうなので、必要性に駆られない限りUSB メモリーじゃなきゃダメなんだって言わない限り、うん、できるだけ、ファイルは持ち歩かずにオンラインストレージに入れるようにしたいなというふうに考えてるんです。
そうだね、私の場合はお客さんにデータを送ったりするときはもうほぼ、まあ、DVD というか CD というかそういうディスクだし、
うん、
まあもう、うん、私みたいにデータ重たいデータやり取りするんだったらもうオンラインストレージが当たり前だし、
うん、
うんだね、で本当にそのデータをもう重たすぎてそのオンラインで無理ってなったら、
うん、
それこそ SD カードに入れて、
うんうん、
それをもう送っちゃうこともあるけど、
まあね、
うんうん、でもまあさあ、ね、USB メモリーに依存するのは良くないね。
そうと思う、
うん
うん、でちょっとここでね気持ちを変えて今度インターネットセキュリティの方に話を振っていきたいんですが、
はい、
いくつかねキーワードがあるんですけど、
うん、
45%
何それ、なんかいろいろ考えれるけど、
うん、インターネットセキュリティを語る上で今結構ショッキングな数字 45%、
うん、
皆さん何でしょう。
え、 45%、
うん、インターネットセキュリティを語る上でショッキングな数字 45%、
45% のユーザーがアップデートしない、
うんうん、ああ、鋭い。でもそういうことではない。
違う。
実はこの 45% というのは、
うん、
ノートンアンチウイルスとか、
うん、
マカフィーとか、
うん、
そういう、まあ、Windows Defender とか、
うん、
ネットワークの対策ソフト、
うん、
で、検出できるワクチンの、まあ、ワクチンのというか検出できるウイルスが全体の 45% 程度なんですって。
ああ、じゃあもう残りはもうザルなんだ。
そう、あなたのパソコンも2回に1回はウイルスに感染してしまう可能性があるっていうこと、うん、
それがしかも見えないってやつだね、
うん、この 45% ちょっと驚愕じゃない？
怖いね。
だってわざわざ6000円とかさ、お金出してウイルス対策ソフト買ってさ、
うん、
入れてんだよ。
なんだよ。
で、ウイルス対策ソフト入れてるから安心って思うじゃん。
うん。
でも 45% なんだよ。
はあ、
ああ、これは
怖いね、
うん、ネットの記事とかよくご覧になってる方は見たことあるかもしれませんけど、それこそノートアンチウイルスの上級副社長だったかな、うん、とかっていう人が、この
言ってたこと
の、うん、そう、ウイルス対策ソフトはもう死んだっていうふうに語ってそれちょっと経営的にまずいんじゃねっていう話 にこっちがこう逆に心配するんですけど、
うん、
ということが語られたっていうのがね、
うん、
ショッキングで、この 45% っていうのが、
うん、
裏付けるというか納得できる数字がもう一つありまして、
うん、
100万、
うん
うん、100万という数字がなるほど 45% やむなしという気になるんですけど、
うん、
100万、
うん、まあそれはもう分かんないから適当に言うけど、
うん、
秒速で増えていくウイルスの数、
うん、あ秒速100万だったらちょっと気持ち悪くなっちゃうね
増えすぎ。
ああでも
1日とか、
そう鋭い、1日で生まれてくる新種のウイルス、
うんうんいやだったら既存が増えたら秒速100万いきそうじゃん
、うん、そうね、これなん、うん、あの新種っていうのの捉え方がちょっと難しいんですけど、
うん、
アシュって言われる、うん、いわゆるベースとなるウイルスのちょっと違う版とかも含んでなんだそうです、うん、
あ
だからもう本当にうぞうむぞうも含めてだけど、うん、今までとはちょっと違うよというウイルスが1日で約100万、うん、今ならもっとひどいんじゃないかっていう話だそうです。
はあ、
1日だよだって、
はあ、
1日に100万件ドンと増えましたって、月曜日朝おはようっつって100万ですって言われて、
うん、
火曜日100万、水曜日100万、木曜日100万、金曜日100万、
うん、
あー金曜日やーと思ったけど土曜日も日曜日も100万だから、
ね、地球の裏側ではまだ土曜日だから、
うん、
あーじゃあまだ金曜日だからね、
そう100万件1日増えるのに100% 排除できるわけないでしょ。
まあ無理だろうねそれ
ね、
うん。
ということで、まあこの 45% のウイルス検出率と1日に増える新種のウイルスが100万件、
うん
うん、このキーワードを聞くと我々がどれだけ危険なこう中でインターネットを使ってるかっていうのがよくわからないかなと思うんですけど。
そうね。まあ、ね、悪いことするやつは要は頭働かすなって思うわ。
そう、
うん、
その悪いことの手口ですよ、
うん、
俺たちこんだけインターネットの危険性について話をしてるんですよ、
うん、
ねえ、
うん、
絶対引っかからないと思わない？
どういうこと？
だからこんだけさ、
あ
危険性について語ってんのに、
うん、
これ以上引っかかるわけない。だって分かってんだもん、
うん、
あれは危ない、これはおかしいって分かってんだから、
うん
ね、例えばメールで今スパムメールいっぱい来ますよね。
これね。
ね、あの、うん、競馬必ず当たる三連単のとかさ、
あ
の、ね、魔法のテレビカード、あの BS 見放題みたいなさ、
ああるね、
やつとか、あと男性の元気をサポートするとかさ、
あるね、
うん、俺のとこいっぱいそういうの、 あの来るもんだから会社でね、会社で迷惑メール対策をちょっと研究してるので自分個人的に、
うん、
いっぱいそういうの来るの、うん、英語も中国語も日本語もあのなんかイスラム語みたいなやつもいっぱい来るし、
うん、
たかだかこう地方都市の一会社が使ってるメールアドレスに対して1日何千件というメールが届く、
うん
うん、でこんなの絶対引っかかんないよって思って見てんじゃん、
うん、
でもポツポツっとねあれって思うのがやっぱ入ってくるのね。
あそうなんだ、
うん、先日はありがとうございました。この前お話ししてた議事録を送ります。詳細は添付ファイルをご覧ください。でなんたらかんたら2016年12月1日ドックみたいなさ。
あ
れ
開けそう、う
ん、みたいな。しかもなんか佐藤アットマークなんか電気屋ウォーカー .com みたいな。
あれ電気屋ウォーカーから送ってることになってるじゃんそれ。
例えばだけど、
うん、
そういうのが来て、
うん、
でそれが普通のメールに紛れてた時に。
うん、
あこれも添付ファイル来た、あこれも議事録来た、あこれもあそうかあの時のかなっつってピッって押しちゃうかもしれない。
もうそれが地雷なんでしょ。
そうこの前は親戚のみんなでなんとかで集まりましたね、写真送ります、たまたまね1億3000万日本人の中でたまたま先日親戚と会って写真を撮った人が100人や200人はいるわけです。
おるな、
ああ、うん、その人のとこにポイッと来た時に あなんとかくんの写真だってピッと押しちゃったら、
うん、
ね、だからそういうふうに今は日本語も非常に流暢になってるし、
うん、
危険性が分かってる人でも他のメールに紛れてしまうと思わず押してしまうっていうような、そう、ね、うまくこうしてきてるという、
偽装して攻め込んでくるんだ。
そうなんです、うん、それこそ大志くんがさっきから言ってるように相手はもう365日どうやったらこのメールを誰かが開くかっていうことを常に考えてるわけだからね、
うんうん、
ああだからもうその人に我々はかなうはずがない。
それはもうかなわない、
うん、
戦わない
戦わない、
う
逃げるが勝ちだという。
ああそう。
そう。でもそうは言っても、うん、戦うというか自分の身を守るためのことはしていかなきゃいけない。
ね、あの自衛はしないといけない、
ね。そういうことですね。
鍵はかけないといけないからね。
そう。でも鍵買ってきたんだ、鍵買ってきたけど 45% だ、半分2人に1人は窓から入ってきちゃうわけだ
でも 100% じゃないから大丈夫よ。
そうだけど、その残りの 50% をなんとかもっと減らしたい。
そうだね、それをまたさらに 25% 減らしたいよね。
そうで、どういう対策が一番いいのか、我々が家庭でできるインターネットセキュリティ、
うん、
どういう対策が一番いいのか、最も効果が上がるのか、
うん、
言われてみたら、あ、そうかと思ったんだけど、
うん、
これほどなんていうのかな、あの大事なことだとは今回のセミナーを聞きに行くまではね、私も認識が甘かった、
はい、
最も大事なインターネットセキュリティの対策というのは、
うん、
ネットからスタンドアローンで独立することとかじゃなくて、
うん、
ね、ネットにつながらなきゃウイルス感染しないじゃんってことよく言うでしょ、 XP だし更新したくないし、じゃあネット抜くかみたいな。
まあそれはさ、
うん、
言うてしまえば病気に感染したくない、じゃあどうする、うん、だったらもうあの無人島に行くっていうのと一緒だからね。
そうそうそう、でも無人島で腹が減ったなと思ってきてさ、
うん、
飛んできた鳥が落ちたから捕まえて食べてごらんよ。
あやうと
ねえ免疫がないから、うん、ちょっとした感染症でもすぐ病気にかかっちゃう。
そうです、
ヤシの実流れできたとすんじゃん、
やったやった食っちゃえ
食っちゃえ ねゴクッと飲んだら、はい感染症だから免疫がないっていうのが、うん、一番危ないことなの、
うん、
これがもう本当に、今インターネットでウイルスとかに感染していく、まあその相手の手法ね、相手の出方、うん、それがメールであれインターネットを通したものであれ、うん、一番多いのがそういった、うん、OS とかその他関連のソフトが持っている脆弱性というところを利用して攻めてくるというのがもうほとんどです、
うん、
脆弱性というのは何かというと OS が、まあ、言ってみればバグみたいなもので、
うん、
あのうちは守りが固いんですよとかって言ってたら裏口開いてたみたいなね、
うんうん、
で裏口閉めましたよとか思ってたらお風呂のところの窓が開いてたみたいな、
うんうん、
そのあ ここは空いてる、そう、あ、空いてるよみたいなところを脆弱性と言って
まあ、ね、換気扇はそれ空いてるよみたいな、
空いてる、だって換気しなきゃいけないしみたいな、
うん
うん、だけどすっぽりなんか空いてたみたいなあの格子も入ってないみたいなねいう感じになってるのを脆弱性と言って、そこから入ってくるのがほとんどです、
うん、
それに対して最も効果が上がるのは、うん、きちんとこまめにアップデートをしていく、
うん、
か窓を外す、
窓を外す、
うん、のどちらかなのね、
うん、
できちんとアップデートしていくっていうのは今、まあ、番組の冒頭でも話になりましたけど、例えば Windows アップデート、
うん、
あと Mac だと OS も頻繁にアップデートしますよね。
そうだね、
うん、そういうふうなアップデートをきちんとこまめにやっていくっていうのがもう一番手堅いこと、
うん
うん、それからさっき言った窓を外すっていうのは、
うん、
OS が持ってる基本の脆弱性については OS の方でアップデートしていきますが、
うん、
Java、
うん、
Flash、
うん、
それから Acrobat かな、 Adobe Acrobat、
うんうんうん、
こういう、インターネットとかそれからまあ普通に皆さんが使っている頻度が高いソフトで、
うん、
どうしても使っているものですね、
うん、
そういったものでプログラムの実行にしやすい環境を持ってるのが今言った Java と Flash と、Acrobat と、まあ、言ってみれば Office 製品 Word とかね Excel マクロも使えますから、
うん、
この辺のアップデートをきちんとするかそもそも入れない、
あ、それが窓を外すだ、
そう、Flash、うん、プレイヤーは危険ですからオフにしますよというのを最近のブラウザーとかは結構自分で言ってきます。
そうね、あるね、
そう、フラッシュプレイヤーを入れないというのが、まあ、窓を外すという行為で大事なことなんですけど、
うん、
ただフラッシュを使った便利なサイトとか、
うん、
フラッシュを使った、まあ、アプリケーションソフトウェアっても結構あるので、
うんうん、
使わないってわけにいかないんだけどっていう人も結構います、
うん、
だったらきちんとこまめにアップデートをする、
そうだね、
うん、Java もしかり、
うん、
邪魔なんかね、結構私はプログラミングのことは分かりませんけど、プログラミングの中では結構使ってる人が多いプログラムに、
そうだね、
言語だと思うので、Java を使ったアプリケーションがいっぱいあるんだけど、Java は入れたんだけどアップデートしませんかってバルーンがって表示されたんだけど無視するとかね、そうしちゃうと窓つけた、ちゃんと窓閉めてたんだけどガタガタしてきたままにしてたからパコンと外れちゃうよっていうこと。
そうだね、それはガタガタしてるんじゃないよ、自然とガタガタはしていかないから、それは外から誰かが開けようとしてるんだ
ろう、そう、そうだ、そういうアップデートをきちんとする、あとアドビリーダーもまあなんだろうな、アドビリーダーが直接どうのってことないんですけど、あれ結構複雑な中身をしているので、
まあ言ってしまえばあれかアクションスクリプトか
なのかな、その辺は俺もちょっと専門外なんですけど、
ね、
動画を内包したりとか音楽再生したりとかってもできるから、そこからプログラムってことも頑張ればできるのかもしれないし、でもう頻繁に使ってるものなので、
アクロバット特に、業務でね、
そうそう、そしてオフィス製品ですね、ワード、エクセル、その他も含めてですけどマクロウイルスというのが昔流行りましたが、これもまあ一つね、今だって、何かの脆弱性につながらんとも限らないので、とにかく使ってるソフトはきちんとアップデートをすると、
そうだね、
これ立て付けが悪くなったものを直し、外れていた雨どいをくっつけて、きちんと入ってこないようにしてるかを確認して回るっていう作業を例えば1週間に1回でもきちんとしていれば、仮に脆弱性が発見されたとしても、短いサイクルの次の時にはアップデートをかけて、その敵が入ってこないようにするという対策ができると。
そうだね、
これで初めてその 45% になる前のね、入ってきてから 45% ですけど、入ってくる人をそれで限りなくゼロに近くできれば、インターネットは安全に使えるってことなんですよね、なので、そのアップデートをきちんとすると。だから皆さんね、会社のことを思い出してください。USB 神話という先ほど話をしましたけど、未だに XP 使ってたらもうその会社はアウトだと、お付き合いしない方がいい会社です。
そう、
社員だったら諦めてください。で、Vista、セブン、この辺ももう危ないです。
そうね、セブンがギリギリなとこだね今ね。そう、もう、
この辺を使ってるってことは、そもそもそのインターネットセキュリティとか、そのアップデートをして脆弱性を潰していこうっていうことに対する気持ちが全然こう理解がないというところなので、
まあね、中小企業だとね、よく見る光景なんだけどね。
そう、まあうちもそうだけどね、で Windows 8とか 8.1 ぐらいだったらまだいいですよ。 Windows 10に行けなかった人たちが残ってるだけなので、で Windows 10までなってれば、Windows 10は強制的にアップデートもいっぱいしてくれるので迷惑な機能ではありますが
そう、ね、
今までは迷惑だなと思っていましたけど、
ありがたがって、
そう、これからはありがたがって、アップデートをすると。
でもまあね、家のさ、窓の立て付けが悪くなったりさ、その立て付けが悪くなったり、雨どいがおかしになったりして、それ直すのお金いるでしょ、職人さん呼んで。
そうだね、
アップデートただなんだから。
そうだね、そうなんだよ。
だからただだからみんなめんどくさがるのよ。
なるほどね。
有料にだから、最初パソコン買った時に入ってるから、もうそこのお金もね、あれなんだけど、もうアップデートしない場も売っちゃえばいいじゃんって思うのよ。
なるほど
これはもう好きにやられていいぜっていう、俺はやられていいからみたいなそれから安く売ってよみたいな、アップデート一切しない、今日のでいいよ
いいね、そんな大治くんに2つのお話がしたい。
はい、
それはすごくその通りだと思うんだよ、アップデートをただだと思ってるというか、OS をただだと思ってた時代が我々にはあったわけですよね、それはマイクロソフトが XP を売ってた時代に、ものすごく息が長い OS だったので、 それこそだって今でも使ってる人がいるぐらいですから。
そうね、
うん、XP っていうのはパソコン買えばタダでついてきて、
うん、
でずっと使える OS だった、
うん、
あこれはマイクロソフトが残した功績ですけど、残念ながら我々 Windows ユーザーがあの OS をタダだと思ってしまったという残念な歴史も作ってるんだと思うんです、
うん
うん、でマイクロソフトがね、
うん、
Windows 10にアップデートを進めた時に、まあ、去年のことですけど、
うん、
強制的にアップデートするような感じになった時があったじゃないですか。
あったね。ニュースバス停のさ、
うん、
デジタルサイネ
ージがブラックで、なんかね、なんとかができませんみたいな表示が出てて、うん、時刻表見れないみたいなね、
うん、
広告見れないみたいなのよくありましたけど、うん、あれはものすごく社会的に問題になって、
うん、
でマイクロソフトの主張が記者会見を開いたほどだったんですけど、
うんうんうん、
あれほど強引にでも、うん、Windows 10のアップデート更新を進めたっていうのが、
うん、
その脆弱性の問題と OS タダだと思ってるっていう問題があって、
うん、
あの時 Windows 10はタダでアップデートできたわけですよ。
できたね、
うん、まあ、全ての OS からではないですけど、うん、
まあまあでもある程度の
ある程度
できたよね、
うん、でもうしょうがないからタダでもいいから Windows 10にしてくれっていうのは XP を使ってるだけで、
うん、
もう家の扉全部開いてる状態で、
なんだったらさ、
うん、
壁なかったよね。
うん、そういった感じよね。
いや、
筒抜け、丸見え。
いや、屋根はかろうじてあったかもってぐらいよね。
うん、そう。で、そこを、それを使ってた企業から情報が流出する。そこを、それを使ってた企業か、人がウイルスを媒介する。
うん、
そういうことをしていくと、うん、マイクロソフト自体は特に責任ということではないんですけど。
本来はね。
そう、でも XP が原因でその DDoS 攻撃とかウイルス拡散とかっていうことの歯止めが効かないというものすごいリスクがあったわけ、
うんう
ん、だからこういう言い方するとちょっと行き過ぎかもしれませんけども、
うん、
マイクロソフトの人たちがなぜあそこまで強引に推し進めたかというと、会社のリスク、そのマイクロソフトとしての会社のリスクの低減ということもあったんでしょうけど、
うん、
ある一方社会正義でもあったと思うんですね、
うんうん、
あこれをしないと社会が終わる、ウイルスにが蔓延する世界が止まらないと、
うん、
あいうことで Windows 10のアップデートをあれほど強引に進めたという経緯があるんじゃないかと想像します、
はい、
うん、あともう一つはね、あれなんだっけ、熱く語りすぎて忘れちゃったけどまあいいや、
はい、いやいやいや思い出そうよ頑張って、
え、
うん、
何だったかな、何の話してたんだっけ大使は、あ OS いらないからって言ってた
わけだ、
そうそう、あそこまでやった、強引にやったんだよっていうことと、あともう一つはね、うん、いい、十分、
なんかモヤモヤするぞ、思い出したらね、
思い出したらね、うん、はい、あともう一つ皆さん、今はパソコン側のパソコンに見えるところだけのセキュリティの話をずっとしてきたわけなんですけど、
うん、
もう一つ忘れないでほしいことがあります。
何？
インターネットを家で使ってた場合に、
うん、
パソコンの対策は今一生懸命やったのでバックアップは取った、 OS はアップデートした、うん、Java とか Flash は使わなければ消すし、使うならアップデートをした、
うん、
USB メモリーは、まあ、使ってもいいんだけどきちんと USB メモリーに対してもセキュリティチェックをかける、
うん、
でオンラインストレージとか使えるんだったらオンラインストレージも賢く使う、
うん、
ここまでできましたね、
うん、
まだ家庭で使うインターネットの話で触れてない部分があります、
うん、
ピンとこないでしょ。
何？パスワード？
ああ、パスワード？うん、そういうこと。パスワードです。パスワードも絡んでくる。何のパスワード？
無線 LAN？
あ、そうです。正解。
うん、はい。
無線 LAN というか、
うん、
インターネットのなんて言えばいいの？モデム？
うん、
今で言うと無線 LAN ルーターと一緒になってる場合がありますけど、インターネット、うん、例えば家の電話回線から、 モデムというか終端装置とかいろんな言い方がありますけど、
壁から出てるよね、
にガチャッとつないで、そこからパソコンにつなぐわけじゃないですか。
パソコンにつないだり、まあ、ゲーム機につないだり、
ゲーム機につないだり、テレビにつないだりするでしょ。それの、その家とネットの入り口になってる、それ無線ルーターの場合もあるし、ケーブルテレビだったらセットトップボックスだったりもするし、回線終端装置って言ったりとか CTU って言ったりとかいろいろあると思いますけど、
お前かってや
つだね。そう、それのセキュリティです。
ああ、
あんまり
ここ、ね、
あんまり考えないでしょ。
ああ、
うん、
あのうちは、
はい、
NTT の黒い集積、
うん、
なんか何
や、うんうん、あの
光、
そうでっかいお弁当箱みたいなやつ、
甘くないけどね。
あ、そう、その地方によっても違うんで、うん、あれなんですけど、
NTT 西日本だからかな、
うん、から
まあ、黒いやつ、うん、あ、でその横にソフトバンク の、
うん、
あの光、
うん、
なんとかみたいなやつがあって、
うんうん、
であと置いてあるのがこれが、うん、アップルの、
うん、
エアーステーションがこう3つ並んでる感じだね、うん、
なるほどね、
うん、
それぞれのインターネット接続に関する機器について、
うん、
セキュリティと言われても、
うん、
だってソフト入れられるわけでもないし、
そう ね、
ね、設定画面だってなんか何だったら、今だったら AOSS とかのボタンを長押しするだけであと触らないわけじゃないですか、
うん、そうだね、うん、
そう、じゃあ何をしろっていうのか、皆さんそこの管理画面に入るための ID とパスワード、
うん、
変更してますか。
まあ私は先に言っておきます。
はい、
してます。
お、すごい。
はい、
私は追っかけ言っておきますが、
はい、
してません
でもね、これね、オチを言っちゃうと、
はい、
本体に書いてある。
ああ、いいんじゃない別に。
ここはさ、まあ、こう言ったら悪いけれども、うん、もううちのマジの鍵と窓を割ってこないと見えないわけよ。
そうそうそうそう、
物理的にね。
はいはいはい、
だからこれ書いててもいいだろうと思って、もう書いちゃってる。
うん、いいと思います、うん、これね、あの、うん、なかなかここに対してアクセスを、不正にアクセスをしてくるっていうのは、まあ確かに難易度は高いんですが、
うん、
これまた聞いてびっくりしたんですけど、
うん、
もしその回線終端装置なり無線 LAN ルーターなりなんなりの、
うん、
IP アドレスがはっきりしていると、
うん、
で、例えばじゃあ無線 LAN だとして、
うんうん、
WEP だけか、うんうんうん、WEP とかって言ったやつですね、昔の暗号形式のやつで、
ね、
うん、暗号化をしてた場合、
うん、
その無線 LAN ルーターの IP アドレスが分かれば、
うん、
1時間ぐらいで侵入できるんですって、
うん、あ、WEP なら1時間もかかんねえぞ。
お、本当。
うん、
俺も、ね、1時間で聞いてきた。
それはね、
うん、
うん、日本だからかな、
うん、
僕どこいたと思う
グレートファイアウォールの向こうにいたね。
あ、うん、あっちにね、
うん、
ハードウェアが売ってんだよね。
ウェブを突破する。
うん、
おほほ、おっかね
それで、
うん、
まあ、なんか液晶、ちっちゃい液晶ついてるんだけど、
うん、
無線 LAN 拾うじゃん、
うん、
無駄にタッチパネルになってるんだけどそこタップするじゃん、
うん、
ものの数十秒で解析すんのよ。
マジで。
ウェブぐらいならね。
ああ、でその次の WPA だからなんとかってやつだと、それでもね2日3日で解析できるんです。
そうだね、比較的、どういうんだろう、強固にはなってはくるけど、さすがにそこは、それはそのハードウェアではいかないんだけど。
そう、
うん、
でそのもう一つ上の暗号形式、今最新とされる、やつだと、うん、話してるのに全然出てこなくて申し訳ないんですけど、皆さんが知ってるそれです。それだと、まあ、うん、まあまあいいよということになってるそうなんですが、
うんうん、
はい、ということでね、その、はい、無線 LAN ルーターとかインターネットのルーターとか回線終端装置とかも、
うん、
IP アドレスがバレてしまえば、
うん、
もしそれが ID がルートでパスワードがルートですよとかよくありますけど、
あるね、
うん、ID がアドミンでパスワードはパスワードですよとか、
あ、ある、ね、
初期設定で
パスだけとかも
ある、ね、そうそう、ありますけど、そのまま放置しておくと、
うん、
もうね、ものの本当にわずかのタイミングでポイッと入れちゃうわけですよ。
まあこう言ったら変だけどさ、うん、まあみんな触らないから分かんないと思うけど、うん、商業施設とかに行って分電盤ってあるで
しょ。はいはいはい。
あの鍵って一緒なのよ大体。
固有のものじゃなくて共通で開けられるってことね。
もあるし、うん、何番っていう番号があるのよ、
おんおん
鍵自体にね、
はいはい、
その鍵さえ持ってたら違う商業施設のとこ行ってカチャって開くのよ、
うん、
だからもうその状態だよね。
そういうことだね。
どれだろうどれだろうっていうふうにちょっと見るだけで、
うん、あこれだーっていう、
ああるあるあるみたいな。
そう、
うん、
そうでね、
うん、
そのもしルーターとかを突破されたらどうなるかっていうと、
うん、もう嫌だね、怖いね、そんなら、うん、
これはね、でもね、直接パソコンにということも考えられるんですが、
うん、
今我々は2017年に生きてるわけです。
はい、あれもう来年だったら、
あ、2016年に生きてる、今素で間違えたけどね、うん、テレビにインターネットアクセス つながるでしょ。
うん、
で例えばあのベビーモニターって、あの小針をするためのカメラ、
うんうんうん、
それから冷蔵庫、
うん
うん、エアコン、
うん
うん、今 IoT と言われる、
うん
ね、インターネットオブシングスと言ってますが、
うん、
家電製品とかがインターネットアクセスを持つのが割と普通になってきてる時代になってるわけですよ。
そう、ね、徐々にだけど増えてはきてる、ね、
そう。でこの辺というのはものすごくセキュリティ対策が取られていない分野なんですって。
まあそうだろうね、まあ、こう言ったら変だけどさ、
うん、
それでエアコンの何オフオンができたからって言ってさ、
うん、
あ家帰ったらなんか涼しいやって思うだけじゃん。
そう、そういうこと、
うん、
だけどそれぞれがプログラムを動かしているので、
うん、
その悪いプログラムが入ってきて悪いプログラムを動かせるようになったとしたらよ、
うん、
うん、そこのゲートを通って家に入ってきて家の中の IoT 家電にウイルスを仕込んだと、
うん、
はいじゃあ今日攻撃しますって言ったらそこからブワーッとどっか特定のウェブサイトとかにアクセスをし始めたりするわけです。
そうね、そうね、
うんうん、こういうことの踏み台にされる可能性がある。
それは往々にしてあるだろうね。
ね、
うん、
なのでこういうことを防ぐためにも単純な対策ですけど ID とかパスワードをそのままにしておかないという。
そうだね、うん、これはね変えとくべきだね、うん、でまあ私もさっき言ったけど、
うん、
本体に変えていいから全然。
そうだね、いいと思う、うん、
あれを紙とか付箋とかで貼っちゃうとダメだよ、う
ん、
もう、
うん、
その付箋なんか風吹いてたら飛んでくんだから。
そうだね、
何ヶ月か経ったらね、うん、もうそれは付箋じゃないのよ。もう何だったら、
うん、
ガムテープに油性ペンで書いたのをペチャンと貼っといていいのよ、う
ん、テプラとかでもいいんじゃない？
あればね、
うん
うん
うん、そう、まあそれでもいいです。とにかくそういったことで、うん、ID パスワードをしっかり変えておく、
うん、あとはまあ ID パスワード使い回さないとかね。
そうね、
うん、
そこの問題も、ああそこの問題も、
うん、
よく定期的にパスワードを変更してくださいっていうサイトがあるでしょ、う
ん、あるね。
パスワード変更してる？
してないけど、
うん、
けど言っていい？
いいよ。
そこのパスワードが、
うん、
どっかに漏れちゃっても、
うん、
いいようにしてる。
どうやって？
すべてのパスワードが違うから。
すごいね、それも理想的だね。
うん、
うんうん、一番理想的なのは今タイジが言ったようにパスワードを使い回さないというのが一番のセキュリティです、
うん
う
ん、
っていうのは情報流出って自分で防げないじゃないですか
止めれたら流出しないよ
ね。
そんなものは止めれるんならね。
そうそうそう、うん、で ID とパスワードがもし、うんうん、まあ、ID を共通に使ってるって人結構少なくないと思うんですよ。
まあ、それはメールアドレスだったりするから、
ね、ああでもパスワードが一緒だったら、うん、あとはもうサービス一件ごとこんにちは私小日蔵です、あ、小日蔵知りませんか、ごめんなさい、こんにちは私小日蔵です、あ、小日蔵ですよろしくっていう風にね、うん、なっちゃうだけなので、
そうそうそうそう、
そうな、もうずっとサイトを渡って ID パスワードを入力し続けていけば、うん、ある時はショッピングサイトにつき不正な買い物され、ある時はクレジットカードの会社に行けて不正にキャッシングされ、
うん、
ってことを防げない、
うん、
だからパスワードは別のものにするっていうのは非常にいいです。
はい、
めちゃくちゃ大変だけどね。
そう？
今はほら管理アプリとかあるし。
だからそうそう、だから、うん、iPhone 自分が携帯電話を iPhone にして、うん、パスワード管理のアプリケーションを使うようになりだしてからだけどね、それはね、さすがにわしも、
うん
うん、
俺は結構二段階認証ができるサイトは二段階認証にしてる。
ああそれもいいね、
うん、ただ残念なことにね、
うん、
二段階認証は昔ほど強固ではなくなってるそうです。
なんか突破されちゃうんだ。
そう、でもしないよりマシ。
まあ鍵と一緒だからね、
うん、だって少なくても二段階認証のパスワードを突破するまでには何トライかしなきゃいけないわけでしょ。
うんうん、
うん、そんだけ時間かけるぐらいだったらもっと、
ああいい、次の人、
うん、次の人ってなっちゃうから。
うん、
うん、あとそのパスワードを変える問題、
うんうんうんうん、
うん、定期的にパスワードを変えるというのは、
うん、
実は良くないよという話もあります。
あ、そうなの。
うん、これ俺昔から思ってたんだけど、
うん、
パスワードを変更するということが、
うん、
だってパスワードって無限に考えられるわけじゃないじゃん。今だったらもうだから iPhone 管理全部乱数にするとかはいいけど、うん、手打ちしなきゃいけないとか覚えてなきゃいけないとかって言ったらなかなか変えられないでしょ。
そうだね、
うん、でそんなことをするぐらいだったら大志くんが今言ったように一つ一つ全て違うパスワードを使う、
うん、
こっちの方がはるかに有効で、
うん
うん、で違うパスワードを使ってれば漏れても1個だから、
うん、そうよ。
で漏れた
食われても1匹だから、ね、
そうで漏れた時にすぐ変えればいいわけなので、
うん、でそうだよ、あれが全部しちゃったら全部変えないといけないからね。
そうで、しかも、うん、漏れてないうちは変える必要がない。
ああそうだね、
うん、だって漏れてない時にいくら変えたって別にセキュリティが向上してるわけじゃないから。
そうだね、まあ、極端な話さ、それも鍵だからこの変な例になるけど、うん、部屋のその入居が変わってないタイミングよ、
うん、
で鍵バンバン変える人いないもんね。
いないいないない。もちろん予防効果がないっていうことじゃないんだけど、
まあね、その分意識が高いからそういうことをどんどん変えていくんだろうけどね、
うん、だ変えることについてはあれな、別にあれなんだけど、文句はないんだけど、それほどの効果がないというふうに言われてるということですね。
ああまあそうだろうね、
うん、まあな、うん、そうね、半年に1回とかって変えてればより安心かもしれないですけど、
うんうん、
私はそこまでしないかな。
そうだね、私もだからもう本当にさっき言った通り一個一個のパスワードが、
うん、
かぶってない感じだね、
うん、俺もそれしよう。
だからね、私はたまにやるのがかぶって、うん、まあもう今はしないよ、昔してたのが、うん、昔は逆にもうそれこそマスターキーがあって、
うん、
それで全部が開いてたのよ、
うん、
わしのパスワードっていうので、
うんうんうん、
ね、だけどまあその iPhone にしてまあそれをやって、昔のその当時のやつもあったりするじゃん、
うん、
だからまだマスターキーの残りがあるのよね、
うん、
同じパスワードで、だからそれはパスワード、うん、それを、パスワードの管理アプリで一回検索するのよ、
うん、
そのパスワードでザーッと、
うん、
そうするとこれかぶってんぜって出てくるから、
なるほど、
それを、うん、変えに、まあ、たまに行くと。
なるほどね。
で、まあ、全部のパスワードが違うよってことをなんか何年か前にやったことはあるけどね、うんうん、
まあ特ゴリシも12月ですから、まあ、これがいつ配信できてるか分かんないんで、もしかしたら年まだいてるかもしれませんけど、ま
あ、もし年末の場合は、まあ、大掃除の、
そうそう、大掃除
と思って、
うん、
まあし、
うん、一件一件自分が利用してるウェブサイトに行って、
うん、
ID パスワードを変えていくとか、
うん、
なんだったらあもうこのサイトいらないかなと思ったら退会するとかね、
そうそう、うん、そうだよ、
うん、して一回身の回りをすっきりしてみてもいいんじゃないかなと思いますけど、
うん、まあ俺しもこれが新年なら、
うん、
新年だから、
うん、
気持ちも改めてっていう話になるんだろうけどね。
そうだね。はい、まあライト回なので順序立ても何もなくバラバラと話してしまったんで非常に聞きにくかったとは思うんですが、
うん、
皆さん意外と危険な環境の中でインターネットを使ってるっていうね、いうことをもう一回皆さんと共有できたらいいなということでお話をさせて、そうだね、
インターネットで悪さをするのに、
うん、
パスポートはいらないからね。
そうだね、
うん、
ビザも必要ないしね、
うん
うん、どっからでも来るから。
来る、
赤い国とか、赤い国とか、
赤い国とか、
赤い国とかね今3つ言ったけどね、赤い国ね、うん、まあそういうことです、
うん、
で、とにかく今週末からできることはバックアップはしておきましょうと。
そうだね、もうちょっと電気屋さんに行って、
うん
うん、あ、こんなのあるんだなって思うんじゃないんだよ、
うん、
こん中からどれか買って帰んなきゃなって思わない、
ね、あ、そうだね、
うん、
いいね、そうだね、私はとりあえずバックアップをした。
あ、うん、あ、そろそろわしも、まあ、年末だし、
うん、
しようかな。
そう、たまにね、でも大掃除と一緒なのよ。
そう、
2007年の写真のフォルダーがあるとかってさ、うん、ちょっと見ちゃったりとかしてね。
そうそうそう、そうなの、
うん、うん、まあ
見ちゃうんだよね。
そう、楽しみながら整理をしていただいたらいいんじゃないでしょうか、うん、
はい
はい。あ、番組冒頭言い忘れたけど、うん、ちょっと再編集しておこう、
うん、
電気屋ウォーカーはってやつね、ちょっと待って、
うん、あれもう作って入れちゃえよ。
あ、そうだね、差し込みする編集の手間だったら言った方が早い。
あ、まあそうね、
うん、電気屋ウォーカーは家電やパーソナリティの興味のあることを勝手な思い込みを織り交ぜながら楽しくお話しするポッドキャストです。ツイッターでの番組内容に関する感想はハッシュタグシャープ電気屋ウォーカー、電気屋のキーは器、ウォーカーの W は大文字で、お願いします。それから、電気屋ウォーカーでは、皆さんからのコメントなどを募集しておりますので、ツイッターでね、ハッシュタグをつけてツイートしていただければそちらもフォローしておりますし、インストハイフンウェブの方にはお問い合わせフォームもありますので、上側のコンタクトというボタンを押していただきますとメールフォームが立ち上がりますので、そちらから送ってくださいということで、はい、ライト会なのに長々とお話しましたが、
はい、
それではまた今日はこの辺までとします。それではまた次回の配信まで、さよなら、
さよなら。